はい、素敵な証ありがとうございます。じゃあ聖書を開きましょうか、今日はヨハネの手紙の第3です。新共同訳ので拝読させていただきますけれども、1節から今日は8節までを拝読をします。ヨハネの手紙第3、長老の私から愛するガイオへ、私はあなたを真に愛しています。愛する者よ、あなたの魂が恵まれているように、あなたがすべての面で恵まれ健康であるようにと祈っています。兄弟たちが来てはあなたが真理に歩んでいることを証ししてくれるので、私は非常に喜んでいます。実際あなたは真理に歩んでいるのです。自分の子供たちが真理に歩んでいると聞くほど嬉しいことはありません。愛する者よ、あなたは兄弟たち、それもよそから来た人たちのために誠意を持って尽くしています。彼らは教会であなたの愛を証ししました。どうか神に喜ばれるように彼らを送り出してください。この人たちは皆のために旅に出た人で、異邦人からは何ももらっていません。だから私たちはこのような人たちを助けるべきです。そうすれば真理のために共に働くものとなるのです。お祈りをします。ご臨在のイエス様、本当に外は猛暑ですけれども、このように涼しいところで共に集まって、またズームを通しても同じイエス様を心から崇め、賛美を捧げ、そして主からのお言葉を聞けることを感謝をします。どうぞ私たちの人生、このように共に歩む時期や、また共同体が与えられていることを本当に感謝をし、どうぞ行ける限りあなたを賛美し礼拝していけるように助けてください。また主が一人一人に今日語ってくださり、エペソ人の手紙にあるように神様を知るための知恵と啓示の霊を豊かに注いでくださって、悟らせてくださることをお願いします。本当に主に期待します。イエスキリストの御名によって、アメン。今日はですね、新しい賛美リーダーの誕生に私は心震えました。本当にそのリーダーが大きな声で神様を賛美しますって言いましたけれども、証の中で今週いいことばっかしが起きたんではありませんって、いろんなことが起きました、でも私は賛美することを選びますって言いました。本当に私はアーメンだなと思います。今日賛美リーダーの日頃の歩みを知ってる私たちにとって、あんなに大胆だったのって思うかもしれません。で、人間っていうのはですね、今日の一つのテーマですけれども、人生歩みっていうのはですね、分かっていてもなかなか変えられないんですね。あの人のように歩みたい、このように歩みたいと思っても、分かっていても歩みを変えるっていうのはとても難しいんです。しかし神様はいろんな試練や問題や、またこのようなチャンスを通してですね、こうブレイクスルーって言いますか、本当に歩み方が大きく変わる時っていうのがあるんですね。ですから今日新しい賛美リーダーにここで宣言します。あなたは本当に新しい歩みが始まりました。神様を賛美する素晴らしい人生を全うし、神が働かれます。このように励ますことができます。私たちもですね、特に今日、ヨハネの福音書が終わり、第一ヨハネ、第二ヨハネの手紙が終わり、今日は第三、最後の手紙です。それを二つに分けました。ここで、長老の私っていうのはヨハネのことですけども、具体的な名前、愛するガイオへで、来週は9節からディオトレフェスというね、ちょっと指導者に従わない器のことについてお話をしたいと思いますけども、今日は愛するガイオへ、ガイオはどういう人であったかっていうのは、1節から8節までを見ていくとですね、本当にその人の像というのが浮かんできます。でもここに先ほど証にもあったように、イギリスで働いていた宣教師の先生が、あれ何回言いましたかね、愛する愛する愛する愛する愛する知恵子って言ったんですよね。何回言いました？5回ぐらい言ってますね。普通1回言えばいいんじゃないでしょうかね。で、また日本人っていうのは、夫婦であっても家族であっても愛してるよってなかなかこう言えない民族だと思いません？でもその中で、このまっすぐに、ヨハネはですね、愛するガイオへ、そしてその後に、私はあなたを真に愛してます。 愛してるで1回で十分だと思うのに、いや真に愛してますよって言ってるにはやっぱり訳があるんですね。それはこの世の中で言う愛してるとか好きだよとか嫌いだよということを超えて、本当にキリストにあって同労者として愛してるよ、信頼してるよっていう、まあ、手紙でもあるということは、まあ、後で分かってくると思います。そしてこのガイオのことを2節からは愛するものよって書いてある。で5節も愛するものよって、ガイオとは呼ばないんです。愛するものよ、皆さんどうですか。愛するものよって呼ばれて嬉しいですか。ちょっと言ってみましょうか。愛するものよ、さとこちゃんですね。まあ嬉しくない人はいないと思うんですよね。でもまあ言葉だけになって違う意味になるのも違うかなと思います。で、この2節のところに、あなたの魂が恵まれているように、あなたが全ての面で恵まれ健康であるようにと祈っています。今日はね、子どもたちも来ています。人間はですね、この体だけではなくてこの魂があるんだってことは聖書教えてるんですね。でもう少し深く学んでいくと、霊と心と、まあ、精神と体っていうものが私たちの中にあるわけですね。霊とその霊的な部分を入れて、ここでは魂って言ってるんですけれども、このガイオという人は教会のリーダーだったみたいですね。家の教会のリーダーですから、霊的なことにもとても注意を払ってたんです。本当に人生の歩みの中で一番大切なのは神様との関係だ、霊的なことが本当に大切なんだということが分かっていた人なんです。でもですね、霊的なことを第一にする人には案外弱さがあるんですね。それは結構自分の健康とか自分の経済面とか、まあ、神様信頼してるから大丈夫だと言って結構無謀なところをするところがあるんです。だけども何年も真理に歩んできて神様に仕えてきたヨハネは、その同労者に対してそのことが分かるので、愛する者よ、あなたの魂が恵まれているように、あなたが全ての面で恵まれ健康であるようにと祈っています。まあ、心配してるんですね。まあ、実は私は本当に体調を崩してですね、幸いにも57歳まで本当にこう健康で神様守られてですね、神様の働きができました。しかし自律神経が乱れて体調が悪くなるっていうことを経験してですね、あ、本当にこう健康ではないっていうことの大変さ、また辛さ、そして神様の働きをしたくてもできない中にありました。でまあ、ずっとその皆さんの祈りにも支えられて、だいぶ健康、今年ですね、健康になったんですね。で選挙にも行けるようになった。でまた無理をしてしまってですね、4月頃すごくまた体調を崩したんです。こうすごく神経が疲れて、あ、これはやばいなと思って、まあ整体とかね、まあ、ちょっとあらゆるところに行って、体が曲がってるのかなとか思って行ったんですね。で結構保険の効かないところで結構高いお金を払ってですね、で何を指導されたかっていうと、運動をちょっと指導されたんですね。で足を毎日こういうふうにこう動かしてくださいって言われたんですよ。いや、これだけかとか思いながら、これだけで5000円かとか思いながらね。だけどもパッと思ったんです。いや、これって水泳じゃないかと思ったんですよ。でそういえばよし、近くに引けたにプールがあるなと思って、まあ、プールに行ったんですね。でまあ、このプールはもうあと何ヶ月で潰れますと言われたんですけれども、まあ、とにかく週に何回か行けるようになったんです。で嘘のようにですね、こんだけスポーツに時間を割くと本当にこの体って言いますか、こんなに健康になるんだって、いうことを思いました。で今思うのは、まあ、若い人にも言いますけど、やっぱり人間ってバランスだと思うんですよね。霊的な部分、また肉体的な部分、そして経済的な部分も含めて、あらゆる面が健康であるかっていうのは案外ですね、私たちうまくいってる時にはなんか意識しないんです。そこにお金をかけるとか時間をかけてするってことはあまりしない。いや、むしろ世の中の人の方がですね、この霊的な健康っていう意味が分かりませんから、とにかく健康でしょ。もう食べるものは健康第一、サプリメントも健康第一、そしてスポーツジムいっぱい、健康こそが人生の全てだと思っている人はたくさんいると思います。でも私たちは本当に霊的な方が大切なんですけれども、 体も全ての面での健康も大切だということを、まあ、忘れてはならないんですね。で3節、兄弟たちが来てはあなたが真理に歩んでいることを証ししてくれるので私は非常に喜んでます。皆さん、自分の子供たち、また自分が救いに導いた人たちや教会に来てた人たち、いろいろいると思いますけれども、その人たち、まあ、よその人の言葉を聞いてですね、いや本当にイエス様愛して励んでるよ、主のために働いてるよ、主と共に働いてるよっていうのを聞くのは、これは大きな本当に喜びですね。ですから、その後にですね、4節に、自分の子供たちが真理に歩んでいると聞くほど嬉しいことはありません。これはね、皆さんどうでしょうかね。自分の子供を考えてください。まあ、子供いない人もいるかもしれない。まあ、逆に言うと、あなたの親、あなたを育ててくれた霊的な親が、あなたが真理に歩んでいると喜んでいてくれる姿を思い描くことできますか？逆に言うならばですね、自分は親孝行してるかどうかっていうのをチェックしたかったら、真理に従ってるかどうか、真理に歩んでるかどうかで分かるんですね。例えば、まあ、親でですね、子供がなんていうかな、こう社会で成功した、いい大学に行った、いい企業に勤めた、だから自慢の息子だ娘だっていう人もいると思います。これは悪くありません。だけども、本当にそうでなかったとしても、イエス様に従っている姿こそ私の喜びだと言えるんであるならば、それは真理に従ってきた人だけなんですね。そうでないと、いやそれも大切だけどもって思っちゃうわけですね。ですから私はですね、まあ、イエス様のおかげで採用試験にとって学校の先生になりました。親としては人間的には安心だったと思うんですね。経済的にも安定して、あとは嫁さんだけかっていうね。だけども、急にいきなり2年で、いや僕検診します、やめますって言った時に、親はどういう気持ちだったでしょうか。いやそれはいい話だけども、いいことだけども、あんたどうやって食っていけるの、いやあんたみたいな性格な人が牧師になったらどうなるのって思ったかもしれません。それは私たちの価値観が本当に真理に歩むっていうことがどんなに恵みであり大切であるかっていうことが分かってるかどうかなんですね。それで今日はですね、皆さんに考えてほしいと思うんです。真理に歩んでるって分かるような言葉ですけれども、どういうことですか？真理に歩む、じゃあこれね、どういうことかっていうことを考える前に、じゃああなたは真理に歩んでますか？もし真理に歩んでるんだったら、本当に親孝行ですね。イエス様も喜ぶし、霊的な父親は喜ぶし、家族も喜ぶと思います。じゃあ真理に歩むって何ですかと、ちょっと横の人と考えてみましょうか。真理に歩むって何なの？まあ2分ずつ話して、4分後にビーと言いますから、はい、4分経ちましたけども、1分プレゼントで、あと1分の間にまとめてください。なんとなく分かるようで分からない言葉だと思うんですよね。で、聖書はですね、私たちの人生のことを歩みでよく表現してるんですね。私たちの歩み、人生そのものなんですけれども、ここにいる皆さんも同じ人生を歩んでいます。でもその人生が楽しいか、見てる風景はみんな違うと思います。それで3つの視点から考えるととても分かるんですね。まず歩むっていうこと、人生を考えるときに1番目、誰と歩んでいるかっていうことが1つのポイントなんです。誰と歩んでいるか、誰と歩んでいるか、まあ、先ほどの証にあったように、イギリスの先生は奥さんを愛して歩んでいたとも言えます。でも、まあ、人間関係はどこかで終わりがありますね。でも生まれた時から死ぬまで、あの証を見ると、まあ途中からかもしれませんけども、神様と共に意識的に歩んできた方だなと思います。本当にイエス様を主として歩んできた方だなと思いますね。で、2番目はどこに向かっているかっていうのは、 どういう歩みかが分かるんですね。どこを目標としているのか。先ほどの証もですね、奥さんとこの地上で一緒に歩んだけども別れ、死別で別れてしまった。でもこれでおしまいじゃない。ひとときここでは別れるけれども、天国で本当にイエス様のいるところで会うことができるんだという希望で歩んでいってるわけですよね。ですから私たちはどこに向かって歩むかによって人生っていうのは変わります。で、3番目はどのように歩むか。分かりやすく言うならば、人生は選択です。何を選ぶかです。今日ですね、例えば皆さん今から津田ハウスに行ってくださいって言った時に、いろんな行き方があると思います。自動車で行く人、電車で行く人、バスで行く人はいないと思いますけれども、歩いていく人、海沿いを歩いていく人、時間をかける人、これは私たちが選択することができます。だけどもですね、これしかないんだ、これを行かなくちゃいけないんだっていう時期もあると思うんですね。例えば小さな時は、まあ、親がクリスチャンであったら礼拝に行くか行かないかっていうのがですね、選択っていうよりも行かなければならないっていうか、まあ、逆に言うと選択をしなくても礼拝に行ける恵みにあったわけですね。でももう中高生になったらですね、礼拝っていうのは選択しない限り守れないんだってことが分かるんですね。そして世の中では、日曜日に礼拝行かなくてもこんな楽しいスポーツがあるよ、こんな楽しいショッピングがあるよ、こういうことがあるよって誘惑してきます。誘惑はしてきますけれども、強制はしてきません。いや、まあ仕事だったら結構強制するかもしれません。お前がこの社員だったら日曜日も働けっていうのは、まあ日本の企業ではあることかもしれません。でも選択なんです。私たちは、いや、礼拝を大切にしたいという選択ができます。でもその代わりに迫害にあったり嫌な目に遭うかもしれません。でもそれを選ぶことができます。ですから自分の歩みを見るときに、誰と歩んでいるのか、どこに向かっているのか、どういう選択っていうのは実は価値観のことなんですね。自分が大切にする価値観が選択の基準になってますから、何があなたの大切な価値観なのかによって歩みは変わるんです。先ほど人生の歩みはなかなか変えられないって言ったのはここなんですね。価値観を変えることだからなんです。そうそう分かってはいても価値観を変えるっていうことは難しいと思います。前に立って賛美リーダーをする、これ簡単なことじゃないですよね。後ろにいて賛美するのは難しいことではありません。でも前に立ったら何て言われるだろう、身近な人から何て言われるだろう、ズームで見てる人から何て言われるだろうって思うともう怖くてっていうのは普通かもしれません。あ、でもそうじゃない、私は神様を賛美することを選ぶんだ、人がどう思うと神様に喜ばれる賛美をするんだっていう決断がなければ今日の出来事はなかったんではないかと思うんですね。それと同じように人生の歩みっていうのは選択なんです。だから人のせいではないんです。自分がこうなったのは親が悪いんだ、社会が悪いんだ、違います。それはかなり影響あったかもしれません。でも最後にはあなたが選んだんです。ですから千里の道も一歩からってあるように、一歩一歩私たちは選択の連続なんですね。選ぶことができるんです。今日はヨハネの長老の話ですけれども、パウロという人はですね、エペソ人の手紙、教会の本質を語っているんですけれども、その中にたくさんのね、歩みっていう言葉が出るんですよ。エペソ人の手紙の。特にですね、まあ、結論としては、エペソの5章の、8節にこういう言葉をパウロは言っています。あなた方は、以前には暗闇でしたが、今は主に結ばれて光となっています。光の子として歩みなさい。これはエペソ人への手紙の結論です。で、このことを、まあ、うまくパウロは説明してるんですけれども、以前は暗闇でしたよねということなんです。以前の歩み、神様を知らない時のあなたの歩みっていうのはこうでしたよねって何箇所で書かれています。皆さんもそうだと思います。今は礼拝を大切にするとか、 神様を賛美することを大切にするとか、証しをすることを大切にするって今は選んで選択をされてますけども、以前はどうだったかというと、そういう人は少ないと思います。もう私なんかもそうですね。私も信仰を持つ前は、大学時代はもう友達いっぱい、もう夏休み一生懸命バイトして2万円持ったらどうするかっていうと、後輩連れてお飲み行くぞと。でその日のうちに2万円大体使います。すごいでしょ。そして遠慮なく先輩や後輩に言います。俺お金ないからおごってくれって。もう当然のように。だから友達いっぱいなんですよ。神様との関係、関係ありません。こんな縛られるものはないと思って、もうとにかく人間関係こそ中心でしょうっていうような人間でした。しかし私がその飲み会を断るっていうのはすごいリスクがありました。でも私はイエス様が主だと分かった時に、この方が、この方に従っていこう。だから方向性が変わったんですね。2番目のどこに向かっていくか、それは神様の喜ぶ御心を選びたいと思ったんですよ。自分の願いはいっぱいあります。友達の願いもいっぱいあります。でも神様が喜ぶ方向に行きたいと思うようになったんです。ですから、まあ、散々ですね、まあ、九州なんかね、俺の酒は飲めねえのかっていうのはこう上下関係あるんですよ。それを散々言ってきた人間が、いや僕はもう飲みたくないし飲まないんだって言うっていうことは、言われるっていうことなんですよ。お前は俺の酒が飲めねえのかって何度も言われましたね。まあでもそれは覚悟のうちなんですね。いやでもそれほどイエス・キリストは私にとって救い主でした。私のような罪深い者の罪を十字架で許してくださって、信じるだけで神の子としてくださった。主は3日目によみがえって今も生きておられる人生の主、私はイエス・キリストと共に歩みたいと思いました。イエス様が私を愛してくださったのは言葉だけではなくて本当に愛してくださっている。だからこの方と共に歩みたいって思いました。でこの方に従っていくならば、最高の嫁さんも与えられるだろうし、最高の仕事も、最高の人生を歩むことができる、この人生を楽しむことができると信じました。なぜならば神様が作った世界ですから。でもですね、神様を信じるまでは同じ人生を歩んでるんですけれども、人生を楽しむってことはあんまりできなかったですね。いつも不安なことばっかし、綺麗な花が見ても綺麗だと思えないんです。心に余裕がないから。美しい風景を見て、あ、生きるって素晴らしいんだなぁなんて思いたいと思うけども思えなかったんです。いつも心配なことや、要するにこう、人も信じられない、自分も信じられない、当然神様なんて信じられないっていう人生をですね、歩んではいるんですけれども、暗闇の中を歩んでたと聖書は書いてるんです。まさしく暗闇なんです。でも今はそうではありません。今も問題は変わりません。本当に暗闇の問題はこの世の中にゴロゴロしています。でも今は光の子として歩むことができます。そのことをパウロはですね、2章のところで、まあ、うまく説明してるんですね。2章の1節に、エペソの2章の1節に、さてあなた方は以前は自分の過ちと罪のために死んでいたって書いてるんですね。皆さんも死んでたんですよ。これはどういうことかっていうと、霊的に神様との関係を結ぶことができなくて、罪の家に神様がお父さん、神様が愛だっていうことが分からなくて、神様と交われなかった、関係を切れていた、死んでいたっていうことなんですよ。2節に、この世を支配する者、かの空中に勢力を持つ者、すなわち不従順な者たちのうちに今も働く霊に従い、過ちと罪を犯して歩んでいました。ですから1番目、人生は誰と歩むか、神様とではなかったんですね。悪霊と歩みたくはなかったんですけども、暗闇の力、世の力、悪霊と歩んでいたと言えると思います。支配されていた、流されていた、もう世の価値観しかなかった。そして結果的には神様をどんどん悲しませる罪と過ちを犯して歩んでいた。そして罪であることすらわからなかった。 これは私たちの、またパウロの、皆さんが救われる前の歩みではないでしょうか。要するに死んでいたんですね。そんなものが皆さん歩みを変える。まあ、ツアーハウスに行くのにですね、ちょっと遠回りして海を眺めながら、おお、津田ってこんなに自然が美しくて綺麗なところなんだって、まあ、思った人がいるとしたらですね、皆さんは言うでしょう、いや昔からそういうところだよって。でもその人はそういう歩み方をしたことがない。同じ歩みだけども、ずっとこの11号線を歩んで、車に注意をしながら暑い中を歩むことしか、それも義務で行かなければならないと思ってた人が、余裕を持って歩むだけで、同じところですよ、同じ人生、同じ時間なんだけども、こうも違うのかっていうぐらいに自由になるんです。それはあなた方は真理を知り、真理はあなた方を自由にするといった、この真理とはイエス様なんですね。イエス・キリストに従っていく、イエス・キリストと共に歩み、イエス様と共に御心を求め、そしてイエス様の言葉、価値観を選択していくっていう歩みは、同じ人生なんですけども、全く別物なんです。全く違うものなんです。全く異次元のものなんですね。ですからよく救われた時に、ああ空が綺麗だな、花が綺麗だな、またお父ちゃんお母ちゃんありがとう、お前どうしたんだ、いやなんか感謝したくて、いや一緒のお父ちゃんお母ちゃんですよ、一緒の場所ですよ。何が変わったかっていうと、私たちの心が清められて変わったからなんですね。ですから聖書は人生を歩みに例えています。ですからエペソの4章ではですね、パウロがですね、光の子として歩みなさいという前に4章の17節でこう言っています。そこで私は主によって強く進めます、もはや異邦人と同じように歩んではなりません。真理であるイエス・キリストを人格的に知った、救い主として知った私たちは、異邦人と同じように歩んではならないって言ってるんです。異邦人がするような選択をしてはならないって言ってるんです。その後に、彼らは愚かな考えに従って歩み、知性は暗くなり、彼らの中にある無知とその心の固くなさのために神の命から遠く離れています。そして無感覚になって放縦な生活をし、あらゆる不死だらな行いにふけってとどまるところを知りません。ですから、まあ行き着くところはですね、あ、やっぱりもうお金の亡者になったりとかですね、まあ、要するに自己中心なんですよ。自分さえ良ければいいんじゃない、いやこんなみんなやってるからいいんじゃないっていうことをやって、罪の意識もなくやるっていうことなんですね。でもその結果は何かっていうと、後から来るんですけれども、その人だけではなくて、その周りの家族も大変大きな迷惑の中に入っていく。これが世の中の異邦人の歩みなんです。だからイエス・キリストを主と信じたならば、歩み方を変えなさい。パウロは消極的に異邦人と同じように、以前のようには戻ってはダメだっていうことを言ってるんですね。まあ光の子として歩むっていうことですね。でも先生あれでしょう、歩みを変えるって簡単じゃないんでしょう。そうなんです、簡単じゃないんです。でもできないわけではないんです。じゃあもう一度第3ヨハネのところに帰って、具体的にですね、まあ、ヨハネがガイオに言ってることから学んでいきたいと思うんですけども、まあ、ガイオは実際に真理のうちを歩んでます。そしてそのことが本当にパウロにとっては嬉しいっていうところまで今学びました。5節から、愛する者よ、これガイオのことですね、あなたは兄弟たち、それもよそから来た人たちのために誠意を持って尽くしています。まあ、当時初代教会っていうのは家の教会だったわけですね。こんだけ集まるような教会って少なかったと思います。で、家が教会だったわけですから、家を解放していたんですね。で、まず一番目に、この真理に生きるために、まあ、私たちが今のクリスチャンっていうのはですね、なかなか家を解放しないんですね。 家を解放するっていうのは ものすごくこう愛がいるんです。第一家に来るわけでしょ、だからお茶一杯出さなくちゃいけないじゃないですか。当時はですね、簡単に帰れない時代ですから、お客さんが来るってことは食事の準備や宿泊の準備もする必要があった時代なんですね。で、これっていうのはものすごく自己中心な私たちにとっては嫌なことなんだ。もう人に家見られたくない、掃除したくない、そしてもう関わりたくない、自分は自分でいいっていう現代人にはとっても苦しいことなんですね。でももし真理にあなたが歩むならば、まあ、このように自分の部屋や業界を明け渡すっていうね、チャレンジ、これは大きな本当にチャレンジなんです。で、ガイオは実際にそのことをしてたんですね。誠意を持って尽くしていた、まあ、お客さんが来ては来てた。それだけではなくて6節、彼らは教会であなたの愛を証ししました、どうか神に喜ばれるように彼らを送り出してください。この人たちは、この人たちっていうのはどういう人たちかっていうとですね、ミナのために旅に出た人で、異邦人からは何ももらっていません。今で言うならば宣教師のようなものですね。福音を伝え、教会を立て上げるために教会を回っていく、まあ、私たちで身近で行くならばタクシャみたいな人ですね、本当にこう日本中回ってですね、伝道していく。で、じゃあ彼らはセミナーをしたら報酬もらえる方、そうではない、本当に与えるだけです。だからこそそのヨハネは、教会の働き人、宣教師を支えるのは教会の使命ですよ、これは役割なんですよということを言ってるんですね。そしてその受けた恵みを受けた人たちが、いや、あのガイオさんのところでね、すごく強められました、助けられました。まあ、何度か話したことありますけど、うちの母教会はですね、よく宣教師の先生が来てました。こういうセミナーに来るんじゃないんですよ。1ヶ月とかね、半年とかいるんです。で、後で分かった、子供の時分からなかったんですけども、この先生は実はアルゼンチンで伝道していて、まあ、バーンアウトした、そしてもう休ませないといけないっていうことで、まあ、本当に先生が引き取ってそこで生活させて面倒を見たんだっていうことをね、まあ、後で分かりました。で、こういう働きって本当に大切だと思います。で、こういう働きっていうのはすごく心からの愛や犠牲がなければできないんですね。で、クリスチャンっていうのは愛しなさいというよりも、まず神があなたを愛したんです。まず神が罪人であるあなたを愛して受け入れて、そして本当に計り知れない十字架の罪の許しという恵みを受けたんです。だからクリスチャンは愛しなさいよっていうんではなくて、愛することの選択ができやすい人たちなんですね。あ、でもやっぱり自分中心がいいかな、もう忙しいし、もう受け入れたくないし、きついよなって、これは肉は普通に思います。でも選択なんです。あ、お客さんが来るんだったらうちにも受け入れていいですよ。宣教師の先生が来るんだったら受け入れていいです。今度ね、9月ですね、来るんですよ。東京の方からね。クリスチャンの、なんていうか、総動員伝道の人たちがですね、徳島から高松まで歩きながらプレイヤーウォークするので、泊まるとこだけでいいですから使わせてくださいというメールがバーって来たんです。で、まあ、一応津田はいいですよって、どうぞ、使ってください。そして、本当に四国のために祈ってくださいって。まあ、めんどくさいな、もうせんでもいいなっていう考え方もあるかもしれません。でも私たちは、その愛する方を選ぶ、選択するということに得意な部族として神の子にされたんです。神の子ですから。でもこれは選択なんです。強制ではないです。選択なんです。こう前で旗振ってる人いるでしょ。ここ牧師がですね、ちょっと雰囲気悪いから旗振ってよって言ったと思いますか、それとも勝手に自発的にやってると思いますか。勝手に自発的にやってるんですよ。だから美しいんですね。もちろんリーダーが旗振りやめてくださいって言ったら従う人たちです。いや、自発的にやってるからやめないとかいう人ではありません。で、私たちにはその歩みっていうのは絶えず選択なんですよ。ちょっとこれ隣の人に言いましょう。人生って選択できるんだ、選択なんだって言ってください。8人ぐらいね、この選択だと思ってます。これじゃないです。 人生選ぶんです。そして肉に従うことはとっても簡単なんです。きついから嫌だとか受け入れたくないとか、もう肉に従うのは赤ちゃんでもできるんです。でもその時にイエス様だったらどっち選ぶかな、主はどっちを選ぶかなって、神を力いっぱい愛する方と人を愛する方を選ぶことがクリスチャンの光の子としての歩みなんです。私たちは御心を選ぶことができるという素晴らしい時に預かっているんです。隣の人に言いましょう、私たちは自分の思いに従うんじゃなくて御心を選ぶことができる神の子なんだ。だから8節にヨハネは最後にこう結ぶんですね。だから私たちはこのような人たちを助けるべきです。そうすれば真理のために共に働くものとなるのです。まあ、私たちはですね、自分が宣教に行けなくても宣教している人たちを受け入れることで一緒の道路者として宣教の働きをすることができるっていうことを言ってるんですね。でもね、皆さんここで注意してほしいんです。人を愛するっていうのはここで言うのは簡単なんですけれども、愛っていうのは無限にすることがあるんです。ですからイエス様が十字架にかかる前にマリアが好意を注ぎました。ユダは何て言いました？なんてもったいないことをするんだって、貧しい人にこれを捧げたらたくさんの人が助かるじゃないかって言ったんですね。でもイエス様はそのことをたしなべてですね、貧しい人はいつもあなた方のそばにいるって言ったんです。要するに私たちが誰かを助けるとか愛するとか与える対象は無限にあるし、無限にやり続けていくと疲れてしまうんです。ですからそのことをよく知ってるヨハネは若いリーダーであるガイオに、まあ魂は恵まれてるかもしれない、本当にイエス様の愛に応えていきたいっていうのはよくわかる、でもね、全ての面と健康に対してもやっぱり注意払わないとダメだよって、このことも神様を愛する行為なんだよ。ちょっとですね、健康に留意して健康で神様に仕える方が良い働きができるんです。でもこれはなかなかね、霊的なことに集中しだすと見えなくなってしまうんですね。だからヨハネはそのことを語ってるんですね。そうすれば真理のために共に働くものとなるのです。真理の中を歩むだけではなくて、真理のために人生を捧げた人たちと共に道路者になっていくっていうことなんですね。これはですね、本当に真理を選んできたヨハネ、まあ、長老だから言えるアドバイスだと思います。まあ、私もですね、まあ、自分の息子娘がいます、また教会の育てた人たちがいます、まあ、献身している人たちが何人かいますよね。でそういうのはコンタクトを取ってます。あの子どうなったんだろうなとか皆さん思うかもしれませんけれども、やっぱ神様って真実なんですよ。それなりにやっぱりみんな整えられて訓練を受けて、そして成長してるんですね。ですからまあ帰ってきた時みんな楽しみにしてください。でその子たちが、あ先生もう僕ね、あの今株でね、あの10億も儲けたし、もうこれだけあのもう本当に豊かな生活をしてますよ、先生僕はこれアメリカの何々大学に行ってこんだけの研究をして成功してますよ、ああよかったねって言うかもしれません。でも一番心に止まるのは本当に真理に歩んでるかどうか、主と共に歩んでるかどうか。今日ですね、私はデボーションしました。ヨハネ、創世記の37章から創世記の48章まで創造訳聖書で読みました。どこの箇所でしょう、わかりますか？37から47章に書かれているところ、ヨセフですよ、ヨセフ。ヨセフの人生を見ると心燃えませんか？ヨセフは人生歩む17歳の時に夢を見るんですよ。兄弟が自分にお辞儀するっていう夢を、お父さんお母さんが自分にお辞儀をするっていう夢を見るんですよ。そのことを17歳の彼は正直に話すんです。 親からも注意されるし、お兄ちゃんたちからは疎まれるし、お前何言ってんだ、お前を俺たちが礼拝するのか。そのお兄ちゃんたちからですね、なんと皆さん、自分お兄ちゃんたちを探しに来たヨセフをですね、あいつが来た、殺してしまおうって言って、殺されはしないんですけれども、井戸に投げ落とされて、そして正体に売られて、自分の兄弟ですよ。お母ちゃんが違うだけ、もう複雑な家庭に生まれたヨセフは、自分の兄弟から奴隷として売られるんですよ、銀貨20枚で。で、行く先行く先で売られて、そしてポテファルの下で使えるんですけれども、彼の人生は神を恐れていたので、神が共にいたので、やることなすことを祝福されるんですよ。いや、恨んでもいいと思いますよ。こんな兄たち親たち、もう一生涯恨んでやるって言ってもいいんです。絶対恨まないんです。そして、あ、神様が自分を導いてくださったんだ。ポティファルっていうところに来ました。もうそのリーダーはですね、もう全部ヨハネに任せ、財産も全部任せる、もう全部好きなようにしていいよ。でもですね、そこの奥さんが悪かったんですよ。奥さんが、まあ、あのヨセフっていうのは17歳のとてもこう顔立ちも体格も立派な好青年だったみたいですね。そして、あんた私と寝なさいよって言うんですよ。いや、そんなことできません、あんた私と寝なさいよ。いや、私はもうご主人から信頼されて、ご主人の奥様に手を出すことなんか絶対できません。何言ってんのよ。たまたまその家に誰もいなかったんです。で、奥さんが私と寝なさいって言うんですけれども、いや、私はそんな罪は犯せませんし、神様に対しても罪を犯すことができませんって言って、彼は逃げていくんですね。でも服をそのままに置いていたので、その女主人はですね、まあ誰か来て誰か来て誰か来て、このヘブル人が、主人が連れてきたヘブル人が私にいたずらしようとしたの、そしてこの服があるの、もうとんでもないわっていうことを言って騒ぎ立てるどころか、ご主人にそのことを言うんですね。もうご主人はカンカンに怒ります。なんてやつだって。そしてそのご主人は彼をまた牢屋に戻すんですよ。皆さん、それだけでもね、彼の歩みっていうのは人生です。皆さん、聖書っていうのは私たちの歩みのためになる、参考になる物語の歩みをいっぱい置いてるんです。自分だったらどうするか、自分だったら恨みを話す、自害するっていう方法があるかもしれません。でもヨセフはそうしなかった。神を信じて神と共に歩んだ、神様の目指した夢に向かって歩んだ、そして人を恨むんではなくて神を賛美するっていう方向を選んでいった。これが歩みなんですよ。私たち選べるんですね。で、そこでですね、たまたま検察官と料理長が夢を見たんですね。で、その夢をですね、ヨセフは解き明かすんです。そして検察官は、あ、その夢はですね、3日目に王様があなたを元に戻しますよ、でももし戻ったら私のことを忘れないでね、私は一度も罪を犯せないでずっとこういうふうな不遇な中にあるので、私を思い出してくださいね、 OK。 で、それを聞いた料理長の方もですね、自分の夢を話すんですね。そしたらヨセフは、あ、それは3日目にあなたは殺されて、あなたの肉は鳥についばまれるっていうことを予言するんですね。ただ3日目王様の誕生日でそのことが起きたんです。で、一人は殺されました、一人は助かりました。でも忘れたんです、ヨセフの約束を忘れたんです。それから数年経つんです。じゃあ、あなただったらどうしますか。あれだけ助けてあげたのに、数年間もまた忘れ去られて牢屋の中なんですよ。でも聖書を見ると、彼は神と共に歩んだ、真理の内を歩むっていうのはイエスと共に歩むことなんです。イエスと共に歩むっていうのはヨセフの人生と一緒なんです。することをなすことを、主に喜ばれることを選択するので祝福されるんです。皆さん思いますか。私は思います。私はイエスと共に歩むから必ず祝福されるって。アブラハムのようにどこに行っても祝福され、私は自分が祝福されるだけではなくて人を祝福することができると信じています。この人生の歩みには信仰が伴うんですね。 で2年後ですね、王様が今度夢見るんですよ。いやー、こんな夢は恐ろしいわ。おい、法学者、呪術学者、もう知者を集めて夢を語るんですね。まあ大体こういう話です。7頭の肥えた牛、また7つの肥えた作物、そして、その後に7つの痩せこけた牛、7つの痩せ細った食物、それが肥えたものを食っていって、本当に醜い夢を見るんですね。誰も答えられない。でその時に、王様ごめんなさい、2年前、本当に私ヨセフという人間に助けられて夢を解き明かしてもらって今があるんですけれども、すっかりヨセフのことを忘れていました、ごめんなさい。そのヨセフに聞けば、あなたの夢は的確に答えられます。でヨセフは呼ばれるんです。でその時にヨセフはですね、お前か、お前は夢を解き明かせるのか、いえ私ではありません、私の信じる神があなたの夢を解き明かし、あなたの益となることを言うんですっていうことで、その夢を解き明かした時に、あ、王様これはですね、7年間ね、豊作の時期が来ます。でもエジプトだけではなくて、世界中が大飢饉になるのがこの醜い牛であり草です。ですから王様ね、知恵のある人を立てて、その食料をちゃんと集めて、そしてその7年間に備えて配分してくださいって言うんですね。ただ王様は、いや、ヨセフ、お前以上にあの知恵のあるものはいない、お前を私の次に身分の高いものにすると言って立てていくんですよ。そして見事にその国が助かるだけではなくて、見事にこの地域の社会、まあ、ヤコブですね、自分を売ったお兄ちゃんたちはカナンにいましたから、その地方も大飢饉、彼らが助かるんですね。でその時にお兄ちゃんたちは知らないで来て、ヨセフの前に頭を下げて、私たちは正直者でございます、どうぞ助けてください。ヨセフは分かってるんです、自分を売り飛ばしたお兄ちゃんたちですよ、あのお兄ちゃんたちが来てるんです、皆さんだったらどうしますか。これが人生なんです。皆さんだったらどうしますか。まあクリスチャンですから許すでしょう。でもちょっと復讐したいと思いません？ちょっとだけ困るようなことされちゃった。まあいろいろあると思います。でもそこをまあ聖書を読んでください。ヨセフはですね、お兄ちゃん自分たちを責めないでって言うんですよ。あの夢にあったように、みんなを救うために神様が私を先にエジプトに使わして、神様が私をエジプトの中で第二の地位にしたんですって、これ信仰なんです。すごいと思いませんね。そういうふうに言われれば言われるほど、逆に言ったら悔い改めたくなるじゃないですか。責めてるわけじゃないから。私はね、今日デボーションでこのヨセフ物語でもういつもね、燃やされるんです。時にはギデオンを読んで燃やされるんです。時にはダビデを読んで燃やされるんです。みんな信仰で真理で歩んできた人たちなんですよ。まあ、私たちはすぐ自分の義に立とうとしたりするじゃないですか。でも選択できるんです。信仰に立つか立たないか。今日生産式があります。私ね、若い時に、まあ、そんないい加減な人間が教会に来たんですけどもね、礼拝に対する姿勢とかね、先輩たちに学びましたね。本当に礼拝に捧げるっていうことを前の日からその1週間整えて、献金もきれいな封筒に入れて備えていくっていうね、あんな別にそんなのせんでもいいやんってこう私は思うタイプなんですね。いやだけども彼らにとっては礼拝できるっていうのは義務でも立法でもなくて本当に恵みなんですね。まあそういう生徒を見ながらね、あ、人生って選択なんだって。いい選択はやっぱりね、ここに長老の私から愛する害を得、まあ神様は罪人の私たちを愛してますよ。その愛とは違うんです。真理の道を歩んできた者として、これから真理の道を歩む者に対する愛なんです。そりゃそうでしょう。神様に期待して来る人と来ない人の神様の思いっていうのは同じではないんですね。これ私たちが学ばなければならない。良い選択をするためには、良い選択をしている人たちから真似たり学びながら なるほどね。津田から津田ハウスに行くときに、アブさんは海を取って、そしてこういうことを楽しみながら行ってたから、口から鼻歌出てたんだって思うかもしれません。そっか、この人は立法で津田ハウスまで汗、こんなクソ暑い時になんで歩かせるんだよって言いながら、何の風景も見ないで呪いの言葉を語りながら津田ハウスに行ってたのか。あ、この違いなのか、この違いなのか。本当に神を求めていく、キリストと共に歩む、あ、これが私の人生なんだ、こんな人生は嫌だと選択をするのもあなたなんです。ですから皆さん、どうぞ良い方を選択していきましょう。そして主と共に歩む人生を楽しんでいきましょう。お祈りしたいと思います。天皇父様、本当にあなたの愛、 あなたご自身を知れば知るほど私たちの選択は変わってきます。どうぞあなたを知らないとやっぱり肉に負けてしまったり世の中に負けたりしますけれども、どうぞ本当にパウロが言うように、神を知る知識と啓示の霊を注いでくださって、本当にはあなたを知っていく、あなたと共に歩んでいく人生を楽しまさせてください。また礼拝に来れない人たちもたくさんいます。でもその場所で主を恐れ、主を賛美し、主と共に歩んでいけるように助けてあげてください。またこの日本人があなたを知ることができるようにリバイバルを起こしてください。特に若い人たちが本当に世に従って心も人生もずさずさにならないように、神様に仕える真理を歩むことがどんなに最高の人生であるかを知ることができるように助けてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。じゃあ今から聖餐式に行きたいんですけども、今日は聖餐式を先にしたいと思います。今日のメッセージの続きがありましてね、じゃあどうしたら歩みを変えれるのかということなんですよ。頭ではよく分かってるけども、歩みは簡単に変えられないんです。今日皆さん帰る道順はだいたい一緒でしょ。よっぽどなんかビッグで安売りしてない限りビッグ回らないでしょ。なかなか変わらないんです。で、まあ、祈ってる時にちょっと思ったんですね。パウロはエペソビテの手紙の中で言っている、ローマ書で言っていることは何かっていうと、まあ、自分もそうですけども、それはですね、主イエスキリストを着てるかどうかなんですよ。ユニフォームを着るかどうかなんです。結局どちらの選択にもなれる、まあ、例えば酒飲みで日曜日だけ真面目なクリスチャンというのもありかもしれません。そういうクリスチャン世界中にいっぱいいます。お前クリスチャンだったのっていう、ユニフォームをはっきりしてなかったらそういう選択もできるんです。でも、いや、私はもう神様に使えると決めた、私は本当に献身すると決めたっていうユニフォームをはっきりさせるとですね、生き方ってかなりやっぱ変わってくるんだなと思うんですね。まあ、皆さんも将来いろんなことが起こるでしょう。でもユニフォームを着たらですね、そのチームの全体の益になるかならないかをやっぱり考えると思うんです。じゃあローマ書を見てみましょうか。ローマ書のですね、13章、まあ、パウロもヨハネも同じこと言ってるんだなと思いますけども、今日聖餐に預かるっていうのはですね、本当にこう聖餐っていうのは、まあ、私の母教会の方々はですね、もう本当に聖餐式は特別な日だから、1週間清めて悔い改めをして、そしてこれは特別な恵みとして来るっていうことを見てきました。あ、今日聖餐式だったんかっていうのとは全然違います。そしてパンとブドウ酒を食べることを通して、イエスキリストは私の罪のために死んでくださった、イエス様は私の人生の主ですということを皆さんがメッセージすることになるんですね。だから本当特別なんです。ローマ書の13章を読んでみますとですね、最後の方ですけども、12節から、夜は更け、日は近づいた、だから闇の行いを脱ぎ捨てて光の武具を身につけましょう。日中を歩むように品位を持って歩もうではありませんか。主演と名定と淫乱と公職と争いと妬みを捨てて、主イエスキリストを身にまといなさい。
欲望を満足させようとして肉に心を用いてはなりません。皆さん、汚い服の上に綺麗な制服を着ますか？着ないでしょ、脱ぐでしょ。汚い服を着て清い思いで生活することできますか？多分できないと思います、気になって。でも、まあ、どんなに、まあ、若くてあんまり経験のない警察官のもですね、やっぱり警察の服を着たらですね、それなりに国家公務員としてピリッとすると思うんですよ。同じように私たちも主イエスキリストをちゃんと着る、これはどういうことかっていうと、家族にも職場でもはっきり言うことなんですね。私はイエス様を信じてます、私はクリスチャンです、私は神様に従いますって、はっきりすることを通して古い生き方に戻れない、脱ぎ捨てて戻れない、もう古い歩み方ができなくなるんです。まあ、分かりやすく言うならば、聖書はこれが真の悔い改めだと思います。方向転換して同じ道に帰らない、違う道、違う風景を楽しんでいく、主と共に歩んでいくということですね。ですから、悔い改めのない聖餐式ってありえないので、今聖霊様があなたに示している罪や思いの罪があるならば、それを今悔い改めて、同じ歩みをしないように、神様だけではなくて仲間にも頼りながら真理の道を一緒に歩んでいきましょう。しばらくお祈りしましょう。